今日は雅歌書第2章です。このところには愛による交わりが語られています。一節に私はシャロンのバラというふうにこの若い女性は自らのことを語っています。シャロンというのは草原平原であるわけですし、このバラというのはこのどちらかというと人間が栽培したというよりも自然に生え出てきた野バラではないだろうかと思われるわけです。イエス様は野の花を見よということを言われました。その野の花一輪でもソロモン以上にこの着飾っているということを語られたわけですけれども、私たちも言うならばこの何の変哲もない価値もないようなものをも神様は愛してくださり、また私たちを素晴らしいと言ってくださるわけです。それは2節のところに我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだというふうな言葉にも表されているわけです。私たちを神様は尊いものである、そのように見てくださるわけです。そして逆にこの若い女性は3節に私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木々の中のリンゴの木のようですっていうふうに語っています。リンゴの木っていうのは寒いところになるわけです。暖かいところではリンゴはならない。ですからこのリンゴっていうのは非常に貴重な大切なものであった。今日でもこのリンゴ1個医者いらずっていうようなことが言われるわけですが、5節を見ると干しぶどうの菓子で私を力づけリンゴで元気づけてくださいという言葉が出てきてるわけです。もうリンゴで元気づける。ですからその相手の男性っていうのは自分にとって大きな励まし力となるということがわかるわけです。私は愛に病んでいるからですとあるわけですけれども、今日私たちは世の中のいろいろ素晴らしいものを見て、もう 見移りするっていうか、心が悩まされる。本当にその素晴らしいものを見て心が惹かれるってことがあるのではないかと思います。でもそういう中にあって一体何を第一に愛すべきかっていうことを私たちは知らなければなりません。4節のところにあの方は私を主筵の席に伴ってくださいました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でしたとあるんですけれども、主筵の席、その当時は野原に出かけて幕を張って、そしてそこで食べたり飲んだりするっていうことがあったようです。そしてそこには誰がいるのかというその目印となるのがここに出てくる旗印。竿の先に旗を掲げて私はここにいるよっていうふうに示して招かれた人はそのところに行く。しかしここのところで私の上に翻るあの方の旗の印は愛でしたとあるわけです。愛が目印になっている。私たちとイエス様の関係は何なんだろうか。それは愛以外の何者でもないということであるわけです。しかもその愛は相手を自分のものにするというのではなくて、むしろ自分自身が相手に与えていく無償の愛、そしてまたどんなことがあっても愛する、その愛によって私たちはイエス様とまさにこの麗しい交わりを持つことができるわけです。そして6節にはこのあの方の左の腕が私の頭の下にあって右の腕が私を抱いてくださると良いのにとあるわけですけれども、まさに 左の上、右の腕でもう自分自身が支えられる。申命記にはこの下には永遠の腕があるっていう言葉が出てきます。それは私たちがどれほどがっかりして落ち込み沈むようなことがあっても、しかしその下には神様の救いの手があるということを私たちは信じ委ねる必要があるんではないかと思います。放蕩息子はなぜ彼は父のもとに帰ったのか、それは父がどれほど自分を愛しているかということがやっとどん底に落ちた時に分かった。それは私たちも本当に自分の心がもう沈みゆく時に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたという愛を私たちは経験することができるんではないかと思います。私たちの全てを見てに委ねる方はこのイエス・キリスト以外には他にはないということが分かります。そして7節のところに、この終わりのところではこの愛がそうしたいと思う時まではという言葉が出てくるんですけれども、揺り起こしたりかき立てたりしないでくださいという言葉が出てきます。私たちは人を愛するという時には自分の思いが立って、この人にこうしてやろう、愛してやろうというふうに思うことがあるんではないかと思います。特にこのイエス様の救いに預かってほしいということで一生懸命になる。そしてなんでこの愛が分かってくれないんだろうかってですね、思う思いに捉えることがあるかもしれません。しかしその愛っていうのは、この揺り起こしたりかけたりたりして愛が分かるものではないということです。愛はやはりその人が本当に自然に自分自身から愛されてるんだということが分かるまで待たなければならないということであるわけです。ですから愛は時には忍耐が必要だ、積極的になることも大事なんですけれども、しかし相手に愛の見返りを求めるのではなくて、本当に耐え忍んで待つ、その時に愛が分かる。あの放蕩息子もどん底に陥って立ち返っていく時に父の愛が分かったように、私たちは誠の愛は待つということが必要であることがあるわけです。そして8節には、私の愛する方の声がする、ほらあの方がこらえるという、愛する者にとって自分が愛している人が来てくれるっていうのは非常にこの嬉しいものであると思います。じゃあ私たちは誰を愛するのか、誰を待ち望むのか、それはイエス・キリストの再臨ということではないだろうかと思います。あの方がこらえる、一世紀のクリスチャンの希望はあの天に帰られたイエス様が来てくださる、それが彼らの大きな希望であったわけですけれども、私たちもこの希望を抱いているだろうかということを思います。山を飛び越え丘の上を跳ねて、私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。イスラエルのこの山のところどころで、カモシカが飛び跳ねる姿を見るということがあったようですが、その麗しい姿を見るときに、自分の愛する者も同じように来てくれるという、それはどれだけ、その人を愛し、そしてまた待ち望んでいるかということが分かるのではないかと思います。そしてこの相手の男性の言葉が10節から出てくるんですけれども、我が愛する者よ、私の美しい人よ、さあ立って出ておいでというですね、言葉が出てきます。出てきなさい、イエス様はこの10人の乙女の話をされました。イスラエルの婚礼は夜に行われる、それがいつこの花婿が迎えに出てくるかということはわからない、もう深夜になってうとうとしている時に、花婿がついた、出てこいっていうですね、声を聞いて、乙女たちが出ていく、5人は声を聞いて、そして灯火油が あってですね、外に出ていくことは出て迎えることはできたんですけれども、しかし残りの5人の乙女たちはもう油が切れていて、もう外に出て行き迎えることができなかった。まあ、イエス様が再び来られるのはもう突然のこととして起こってくるわけです。さあ立って出ておいでというその言葉に私たちはすぐに応答して迎えに出られるかどうかということを考えさせられます。そして11節にはご覧冬は去り雨も過ぎていったからという言葉が出てくるわけですけれども、この冬は非常に厳しい季節です。そして雨も実はこのイスラエルでは冬の時に雨が降ります。私も1月に行きましたけども、ちょうど雨季で冷たい雨が降っている、もう空はどんよりと曇っているっていう状態でした。しかしここでは冬は去り雨も過ぎていった。そして12節に地は花が咲き乱れ、刈り入れの季節がやってきて、また13節にイチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つというような、もう素晴らしい時に変わってきている。やがてイエス様がこの地上に来られる時にも黙示録を見るならば千年王国の姿があるわけですけれども、まさにそのような春の季節を思わせられる時があるということです。我が愛する者、私の美しい人よ、さあ立って出ておいでとこの招きの言葉があります。しかしまたそういうことが起こる前に邪魔するものがあるわけですけれども、15節に私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください、ブドウ畑を荒らす小狐を、私たちのブドウ畑は花盛りですから、まあそれを邪魔する悪魔の存在ということも私たちは忘れてはならないと思います。愛する者がいるならば、またそれを邪魔する者が入ってくるっていうのはこの世の常のことではないかと思いますが、私たちは神様、イエス様との親しい関係、交わりっていうことを何よりも大切なものとさせていただきたい。16節に私の愛する方は私のもと、私はあの方のものという言葉が出ているわけですけれども、私たちは誰よりもイエス様を第一とする、またイエス様は私のために十字架にかかって命を捨ててくださった、このことをいつも私たちは覚えるものとさせていただきたいと思います。そして17節に私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が逃げ去るまでにあなたは戻ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください、この戻ってきてくださいというその切なる思い、私たちもその思いを持ってキリストが再び来てくださる、そのことを待ち望むものとさせていただきたいと思います。